それではですね、ちょっと次の学びをしていきたいと思いますけども、今度はね、微妙な声の表現をちょっと勉強します。頭だけで、知識だけでちょっと覚えておいてください。で、自分ができそうだったら使うっていう形でね、やっておいていただきたいと思います。まずほとんど意識しないで普通使うことが多いんですけど、ビブラートですね。ビブラートというのは声の震えなんですね。で、これも教える先生によっていろいろあるようなんですね。私が前音楽学校のホールのマネージャーやってた時に、声楽科の先生が何人かいらっしゃってですね、出身の音大によって考え方が違うんですね。ある国立の音大系の方はビブラートをかけないっていう人がいたし、あともう一つの音大系の方はビブラートをかけるっていう学びをしてこられてました。もちろんそれはいろいろあると思うんですね。いろんな音楽によっても違うと思うんですけども、ただしポピュラー系の場合はビブラートは確かにかけるっていうより、かけるっていうのはおかしいんですけども、かかっちゃうっていう感じですね。でもビブラートってかけれない方っていうのはやったことがないっていうだけなんです。慣れてくればできるようになりますね。で、まずちょっとやってみましょう。ビブラートっていうのは、あーってやつなんですけど、で、それを体験的にやるために、まず、ゆっくり上がり、下がりしますね。なんかね、聞くところによると、ビブラートっていうのは、一つの音程の 7% 上下に、震えるのが一番綺麗に聞こえるそうなんですけど、まず私たちは半音ごと上がって下がってやってみますね。ピアノですと今出やすいからファの音でポーン、はい、ターンで半音上げて、そうですね、ターンターンターン、はい、ソーあファーソーファーミミー、半音の上がり下がりはちょっとそうパーパーパーパー、これやってみましょうか。はい、せーの、あーあで、あー、これ早くしますね。あーあー、三つのじゃ無理ですね。じゃあ二つのとか、やっぱりパーラーラーラーってやりましょうかね。パーラー、これをだーっと早くしますけど、じゃあそうするとピアノは一つの音で、じゃあポーン、これを中心に行ったり来たりする、上下する、せーの、あー、できますかね。このその声帯の筋肉の部分なんですね。これ響かせるというよりも元の声帯の筋肉の触れなんですけど、あー、これはゆっくりやると、広瀬がわわわっていう人がいましたけど、わわわわっていうのもいいんですけど、普通はわわわわわわってなるんですね。わわわわわわわって。例えば、一つの曲で言うと、例えば、愛の風という曲をちょっと仮に使わせていただきます。後でまたチームごとの練習で使いますけども、イエス様の愛の風が、が、がーですね。ちょっとやってみましょうか。せーの。がー、がー、がーですね。優しく胸を揺らす。暗い闇は消え去り、心の内を満たす。伸ばすときにフラフラフラっと震えると綺麗に聞こえますよね。ビブラートばっかりだと何の音が鳴ってるか分からなくなりますから、だからポイントごとで、いわゆるビブラートをかけるっていうことが出てくるというふうに思います。でもこれはね、無意識のうち。でも、無意識のうちに出てくるんですけど、実際賛美するときは、神様を褒めたたえて一生懸命神様に歌を捧げていると、自然にこの、増えたりするわけですね。でも、それは実際に声を出して練習していかないとできないことであったりするわけなんですね。だから一応、知識として、こういうことがあるんですよってことを伝えました。で、皆さんが賛美している中で、あ、声が震えたなって思ったら、じゃあそれをきちんとコントロールして、一つの音程をキープするようにして震わせていく。そういうふうにすると、きれいに聞こえますよね。そんな感じであります。じゃあ、ビブラートのことを、学びました。一応知識だけで。あと練習していけばできるようになる人もいると思いますし、初めからできる人もいるかもしれませんね。そんな感じでどんどんやっておいてください。じゃあ今度はですね、ポルタメントっていうのがあるんですけど、ポルタメントって いわゆるそのピアノですと一つの音を弾くとポーンと最初からポーンとが出るんですけど、人間の声っていうのは柔らかいので、そのポーンと音に行くまでに、例えば今の何の音でしたっけ、ファ、マーに行くまでに、マーマーっていう音を出す時があります。あと逆に下がる時がありますね。あの最後にマーまあ、これクラシックの合唱系の方はやっちゃいけないって教わると思うんですけど、普通 の, あの曲を賛美しているとき、特にあのゴスペルから始まったリズム&ブルースとかあのですね、になるとそういう音が時々出てきますよね。あのそんな感じですね。あーで下がったり、あるいは上がる、あーあーあーそんな感じですね。これポルタメントって言いますけど、だから普通に聞いていて音程がこうなのに、なんでこう自分の日本語の発声と英語の発声違うんだろうっていうことになって聞いてみると、結局英語の場合は子音がはっきりしているので、だからその子音の時に低い音から始まってあーって上がってる場合がある。でそうすると日本語で例えば谷川の流れを慕うっていう曲がありますけど、それはあのはっきりしていて美しいんですけど、英語の場合は As a deep and this world The world is all my soul So long it after the deep 同じ楽譜でなぜそういう表現が違うかっていうと、結局そのポルタメントが微妙にかかってるんですよね、子音だから。日本語だと他は他ですからね、谷川の、これも明るくてすごく綺麗な音だと思うんですけど、あの英語の場合は As the deep and is poor The world is so my soul So とかね、そういう風にこうなる場合があるわけです。今これもあの頭の中で置いていただければいいです。別にそればっかりやる必要ないのでね。ただそういう音の表現があるんだということをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。これ聞かれている方でできる方はできると思うんですね。私はそんなに複雑なことはできないんですけども、知識としては覚えていただくといい。そうすると賜物が開かれていく場合がありますから、ぜひ覚えてください。ポルタメントという技法で歌っていらっしゃる方がいるわけです。あの英語 の, あの賛美の方とかね、そんな感じです。じゃあ今度はポルタメントをさらにこのちょっと極端にした場合、これはあの滅多に使わないんですけど、知識だけで覚えておいてください。ポルタメントを低いところからグワッと上げる、これエッジボイスって言うんですけど、これあの名前は初めて聞かれるでしょうけど、音を聞くと聞いたことがあるわけですよね。低いところから、低いところのうなり声からポーンと音を上げるんですね。あの今のポルタメントっていうのはそれに近い音からグーッと上がる。例えばまーまーまーって上がるのがポルタメントなんですけど、今度は低いところ、喉の震えを微妙にして、船のボーンと音がありますね。あれを喉でやるような感じで、でこの音から普通の音楽の音にポンと入る場合にどういう音になるかというと、でこれエッジボイスって言うんですね。いわゆる音の始まりをキレをなんか複雑にする。でこれをどこで聞いたかというと、こういう曲がありますよね。大きなノポの古時計ってやつね。で、おじいさんの時計で、サビはなんだっけ、なんだっけ、てれれ、おじいさんの生まれららららら、てれれれれれれ、そう次。今も、もう動かないそのトゲで、あの平井さん、健さんの声がなんで微妙に聞こえて、同じ童謡なのに私たち普通が歌ってるのは今はもう動かないっていう少年楽章だみたいになってるのに、なんで平井堅さんが歌うと違って聞こえるかというと、このエッジボイスをかけてるわけですね。今ももう動かないってやるわけですね。であのまあ、それ聞かないと分かんないでしょ。でも聞いたらなるほどそうやってるんだと思いますよね。これがエッジボイスという技法なんですね。ポルタメントの極端な場合、うなり声のような 蚊が鳴くような音が、今は、もうってやりますね。ただ、これをね、多用すると賛美に向きませんから、アタック受けちゃいますからね。別にそんな魅力的に、ってやる必要、うなる必要ないので。ただ、英語の発音の場合は、例えば、アメージング・グレースですと、全部かけるわけじゃないんですよ。全部かけたらなんかこう、うなり声みたいになって変になるんですけど、例えば、時々に、アーメーンとかね、次のエンメイっていう、アーメーンっていう時に、いわゆるエッジボイスっぽくなりますよね。アーメンジングレース、ハウスイー、スイーララーってね、アーウーって、うねるような感じ。で、これも、ノンクリスチャンの方が分析してエッジボイスって言ってるんですけど、結局ね、これはゴスペルの証拠なんです。神様に向かって私たちを助けてくださいとかね、清めてくださいとか歌うときに、また驚くばかりの恵みだっていうときに、うなり声のように自然になっちゃったんです、黒人の歌詞が。でそれがエッジボイスっていう形になったわけですね。でそれをノンクリスチャンの方も取り入れてやってるわけだから、大きな古時計でうなり声を上げる必要が私あるかどうかは別にして、でもなんか声の響きがやっぱり魅力的に感じるっていうのは結局そこなんですよね。ただ私たちはこの賛美でこれを使うと、なんか うなり声みたいになっちゃって変になりますから、これ注意してください。だから長くすると変ですよね。今も、もうって言うと、その長くすると変なんですけど、例えば時々短いところで、例えば愛の風で言いますと、輝いて生きられるのはっていうに、音の出だしをうなりからぐっと始まるっていう発声の仕方があるということだけ、ちょっと知識でね、覚えておいていただければいいというふうに思います。ただそれを対応すると、聞く方がアタック受けちゃいますから、なんていうのかな、聞き苦しいというか、このうなり声なのでね。ただ黒人の方が本当に神様を賛美するときにうなって賛美するというかね、そういうことあるわけです。だからそこから出てきた技法であるということね、ぜひ覚えてください。つまり一つの楽譜に書かれてるんですけど、かなり自由に歌う方っていうのはこう動かしているということなんですね。一つのコードの中で動かしている。そして豊かな表現をそこで表している。で、それは表現というよりも、歌い方というよりも、神様に本当に素晴らしい声、歌を、そして心からの思いを込めた歌を捧げたいと言って、賛美していくうちに、そういう風な声の震えというか、そういうものが入ってきた。ということね、ぜひ覚えてください。だからこの音がどういうふうに出てるんだろうというふうにこう冷静になって見分けていくと、そういうふうな技法が散りばめられているわけです。ビブラートとかポルタメントとかエッジボイスとかね、そんな感じでありますけども、それは知識としてだけ覚えておいてください。で、私たちの今その声の喉の出口のところの微妙な表現をちょっと見てきたんですけど、私たちの声の中心というのはあくまでも胸です。胸の響き、例えばドン・モエンさんのアルバムというのは、ドン・モエンさんも賛美しておられますけども、ポルタメントとかエッジボイスってあまり使われませんよね。ビブラートは時々使われますけど、で胸の表現ですよね。 Give thanks ね、ダララララララララララララ、そんな感じであります。で、ブラック系の方はそういうエッジボイス、いわゆる声がかすれたりするとなかなかこう音を出しにくいので、まあってなっちゃうわけなんですけど、ドンモエさんの場合は最初からポーンと音を出されますよね。 I worship you ダララララっていう時も短くってなるだけで、そんなに引っ張ったりしないですね。で、そうすると引っ張って長くするとなんかなんていうのかな、粘着力が強くなりますから、そうするといわゆる音楽としてっていうか賛美としてちょっとね爽やかさが出てこないっていうか、で私たちは神様に捧げていくんですけど、時々にはうなりたくなるっていう思いがあるかもしれませんけども、でも基本的には胸を響かせてポーンと出していく、ポーンと出していく、その音をね学んでおいていただきたいというふうに思います。今日は声の開発ということで、ハミングの Nから始まるヘッドボイス、また M から始まるチェストボイス、胸の音ですね。そして、ミックスさせて胸を響かせながら、頭を響かせながら低音高音と声を広げていく練習をこうしました。で、その中で微妙な表現に関してね、ビブラートとポルタメントとエッジボイスについてこう見たわけです。